私たちの思いを、主の聖餐へと導いてくださる、尊い賛美の奉仕を心より感謝いたします。私の中では今まで7年間聴いてきた聖歌隊の賛美の中で一番清い歌声に聞こえました。本当にありがとうございます。先週の安息日の朝に、東北地方にある16の教会に向けて励ましの言葉と聖書のメッセージを書いて、ファックスで送ったという話をいたしましたけれども、その東北の教会の中にですね、教会の牧師館に住んでおられる、文書伝道者のご夫妻がいらっしゃいます。先週朝7時ごろ、届いたファックスを受け取りに、1階に降りてこられた奥様がそのファックスを読まれまして、でそのまま街道に入った時に何かものすごい神様の臨在を感じたというんですね。でこれはすごいとびっくりした奥様は2階にまだおられるご主人様を呼んで一緒に街道に入っていただいた。するとご主人様もですね、やはりそこに神様の確かな臨在を感じられたそうなんですね。で実はこのご夫妻は原発の問題で避難をしようかどうしようかと迷っておられたんですけれども、神様がおられる場所が一番安全な場所だから、この街道に主がおられるならば私たちはここから逃げる必要はない、そう決心をされたということを伺いました。神様は私は世の終わりまであなたと共にいると約束してくださいました。その約束はどんなに時代が移り変わろうと、どんなに否定的な環境の中に置かれようと、決して変わることのない確かな約束です。神こそ私たちの逃れの場、神こそ私たちの救いの岩です。このような状況にある今だからこそ、私たちはただ主に信頼する、揺らぐことのないしっかりとした信仰を確立していきたいと思います。お祈りをして御言葉を開きたいと思います。愛する神様、これから御言葉を開きます。どうぞあなたのご自身の言葉によって今日お一人お一人の心に語りかけてくださいますように、あなたの御心を感謝と喜びを持って行うものとなることができるように、どうぞ一人一人を聖霊の力によって作り変えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝の、6章をお開きいただきたいと思います。ようやく6章にたどり着きましたけれども、1節から、7節までのところですね。エルサレムに誕生した初代教会が、ユダヤという枠組みを超えて、異邦人伝道に向かうきっかけとなった出来事が、ここに、記されています。まず1節から7節までお読みしてみたいと思います。その頃弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのやもめらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルペナ、およびアンテオ家の回収者ニコラオを選び出して使徒たちの前に立たせた。すると使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。 こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。ここを見てわかることは、当時ですね、ユダヤ人といっても大きく分けて2種類のユダヤ人が、いたと言われています。ずっとですね、ユダヤ地方にとどまっていたヘブル語を使うユダヤ人と、そして、各地に離散して、離れ離れになって、ヘレニズム文化の影響の中にあってギリシャ語を話すユダヤ人、この2種類ですね。で、この後者の方はユダヤ人でありながらもうギリシャ人と呼ばれたり、あるいは、ヘブル語を話すユダヤ人たちから見れば彼らはもう異邦人だというふうに言われていたわけなんですね。で、彼らはキリストの愛によって隔ての壁を乗り越えて一致して働くことができるようになっていました。で、ところがですね、サタンはそれを邪魔するわけなんです。クリスチャンたちがキリストの愛によって一致してしまったら福音宣教の勢いを止めることができないということをサタンはよく知っているからです。それでサタンはかつてですね、この霊的指導者たちの荒探しをしていた人たちの心に疑いの心をこう植え付けていくことに成功していったんですね。こうしてギリシャ語を使うヤモメたちが日々の配給でおろそかにされている、そういうですね、苦情が、起こってきたわけなんです。これに対する、十二使徒たちの対応が本当に素早かったんですね。まずリーダーである、十二使徒たちが一致して、そしてその後全会衆を包み込んでいきました。そして教会は何を優先し何を大切にすべきかということがここで確認されていったんですね。そしてそれにふさわしい組織が作られていきました。私たちはこの初代教会の経験から、3つのことを学ぶことができるように思うんですね。まず第一に、サタンは一致を嫌うということなんです。逆に言えば、もし教会がキリストの愛において一致を保つならば、神様の素晴らしい働きが教会を通してなされていくということなんですね。そして第2番目に、神様はマイナスをプラスに、万事を益に変えてくださる素晴らしいお方だということです。で、このここで7人の羊たちが選ばれますけれども、この名前を見ていきますと、すべてギリシャ風の名前が使われているんですね。ギリシャ語を使うユダヤ人たちの中からこの7人の羊たちが選ばれていきました。で、結果的にですね、これによって異邦人伝道のための基盤がこの後作られていくことになっていったわけなんですね。教会内のごたごたした一見マイナスと思えるような状況を神様は見事にプラスに変えてくださったというわけなんですね。そして第3番目ですけれども、自分たちの最優先課題、優先順位が何であるのかということなんですね。2節で人たちはこう言います。私たちが、神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くないと、はい、この面白くないという言葉は好ましいことではない、良くないという、そういう意味ですね。で、彼らはここで今自分たちがしなければならない大切な2つのことについて確認したわけなんです。それは祈るということ、まず祈りということが最初に書かれています。そして次に御言葉ですね。御言葉によって福音を伝えていくという、この2つのことです。で、そのために、それを成し遂げていくために彼らは7人の羊を選びました。で、彼らが羊として選ばれた基準は能力とか社会的な地位とかそういうものによるのではなくて、五節ですね、信仰と聖霊に満ちた人たちであったわけなんですね。彼らがいかに 人間的な力ではなくて神様に信頼していたかということがよくわかるその記述だと思います。この使徒行伝の記録は私たちに大切なことを語りかけているように思うんですね。まず私たちが大切にしなければならないことが祈りであるということです。この祈りがなければ私たちが語る言葉がたとえそれが神の言葉であったとしてもそれが伝わっていく力を失っていくことになります。でも私たちが人生の中で祈りと御言葉を優先順位の第一に置くならばキリストの愛によって一つとされていく心が一つにされていく教会の一致が保たれていくようになります。一つなること、これがイエス様がこの地上で父なる神様に必死に祈られたことでもありました。そしてその一致を通して聖霊が力強く働きかけてくださってマイナスがプラスに変えられるようなそういうですね、神様の力強い働きが生まれてくるわけなんですね。万事を益としてくださる神様が本当に確かにおられるんだということを私たちは体験を持って知ることができるようになるわけです。今週の瞑想の言葉をご覧いただきたいと思います。週報の一番最後のページに、書かせていただいています。ここに使徒時代のです、ね、弟子たちの経験が書かれています。彼らの霊的生活と力は福音を伝える使命を委ねてくださったお方といかに親しくつながっているかにかかっているのである。弟子たちはキリストにつながっていた時にのみ聖霊の力を受けて天使たちの協力を期待することができた。このような天来の力の助けを受けて彼らは世に対して共同戦線を張ることができ、また彼らが暗黒の力に絶え間なく立ち向かうことを強いられている戦いにおいて勝利することができた。弟子たちが絶えず結束して働いている限り天使たちは彼らを先導し道を開くのである。そして人々の心は真理を受け入れる準備をし多くの者がキリストへと導かれる。彼らが結束している限り教会は月のように美しく太陽のように輝き恐るべきこと旗を立てた軍勢のように前進したのである。何者も教会の前進に逆らうことはできなかった。教会はこの世に福音を宣伝する天来の使命を立派に果たし勝利から勝利へ進むのである。本当に励まされる証しの海の言葉だなと思います。ペンテコステの日、たった120人しかいなかったクリスチャンの群れが急速に広がっていった。その理由がここに書かれています。で、この調べてみるとですね、この時代の世界人口は約1億8000万人と推測されていますけれども、その当時のクリスチャンが120人だったとしますと、人口比率からすると世界人口の140万人に1人しかクリスチャンがいなかったことになるわけなんですね。で、現在では世界人口の422人に1人がアドベンチストだと言われています。日本ではですね、アドベンチストが8500人に1人しかいないと言われていますけれども、でもよく考えてみるとこの2000年前の当時はもっともっと小さな群れだったんですね。140万人に1人しかいなかった。しかし彼らの心がキリストとつながって、そしてそのキリストの愛において一つに結ばれることによって社会に対するものすごい影響力を持つことができるようになっていったわけなんです。神の力、デュナミスという言葉はこれはですね、ダイナマイトっていう言葉の語源になっていると言われています。つまりですね、神の力はダイナマイトのように悪の要塞を砕く、そして人々に、この社会に影響を与えていく力があるということなんですね。 先週報じられた USA Today の記事によりますと、現在ですね、北米、北アメリカで最も成長率の高い教会がセブンス・デイ・アドベンチストであるということが報じられていました。私たちの教会に与えられている現代の真理は、世俗化された今の社会や、また希望を失ってしまった人々の心に届くものであるということを、この記事はですね、明かしているんじゃないかなと思うんですね。神の言葉、福音は現代においても確かに大きな力、影響力を持つものであるということを私たちは覚えておきたいと思うんですね。ですから、もし私たちが使徒たちと同じように聖霊を求め、信仰によってしっかりと立っていくならば、宣教師の墓場と言われたこの日本においても同じような、いやそれ以上の素晴らしい福音宣教がなされていくということを私たちは信じていきたいと思います。で、今回の震災で海外のメディアは日本人の素晴らしさを、いろんな角度から称えています。震災の数日後にはいろんなところで献金をしたいと申し出た人々の数百メートルの列ができたといいます。冷めた目で社会を見、個人主義的な傾向だった日本の若者たちが積極的にボランティアに参加をし始めています。計画停電が実施されて、道路が、車で、渋滞しても接触事故はほとんど起こらなかったといいます。ドライバー一人一人が譲り合いながら秩序を守っていたんですね。災害につきものの略奪と無法状態が日本で見られないのはなぜかということが、アメリカのメディアで相次いで議論のテーマに取り上げられているそうなんです。韓国のメディアでは、巨大な災難の中列に並び順番をきちんと守る、ガソリンスタンドやスーパーでの割り込みもない、商店の略奪も見られない、生死の争いの前でこうした集団的な秩序意識は驚異的だ、国家的な悲しみは計り知れないものがあるにもかかわらず、絶望の中で泣き叫ぶことなく悲しみを抑える、福島、こういう韓国メディアの評がありました。それから福島原発の中で必死の作業を続けている方々も、多くは自ら志願して集まってこられた方々ですね。世界はそんな日本人の姿に衝撃を受けています。逆にそんな日本人だからこそ、イエス・キリスト救い主の必要性を感じにくい、福音が伝わりにくい、そういう土壌にあるのかもしれない、そう思うわけですけれども、ただ私が思うことは、この日本人の資質っていうのは、私はですね、この聖霊様の持っておられるご品性に似たものがある、共通したものがある気がするんですね。ガラテヤの5章にありますけれども、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であると書かれています。父なる神様はこの聖霊のご品性を本当に愛されます。だとすれば、これらの品性を持ち合わせた日本人を神様は本当に愛しておられるんだ、そう思うんですね。だからこそ神様は切実な思いを持って、この日本人に、日本のすべての人々に福音を伝えたいと願っておられるはずなんです。それが父なる神様の心なんですね。今日私たちは先祖清算式に臨みます。あの十字架の直前に、キリストが最後の最後まで弟子たちを愛し通された、その愛をもう一度確認し、その愛に生きる献身の思いを新たにしていきたいと思います。そのために与えられた大切な儀式なんですね。この式を通して、主が私たちに願っておられるキリストの愛における一致を、私たちはさらに祈り求めていきたいと思います。そして神様がこの地に建ててくださった神戸有野大教会が、 神様の素晴らしいご栄光を表す教会として、愛と一致によってこの地に力強く福音を述べ伝えていく器として用いられていくことを祈っています。私たちが夢見ている教会は影響力のある教会です。あまりに笑顔にあふれていて、地域の人々がその存在を無視することのできない教会です。あまりに幸せに満ちていて、天国がそこにあるかのように人々に思われる教会です。私たちが夢見ている教会は、真心からの賛美と礼拝によって天に触れ、そしてこの地を変えていく教会です。霊と誠とによってイエス・キリストを高く掲げる礼拝をする教会です。私たちが夢見ている教会は、神様からの救いの招きに応じていつも街道が悔い改める人々で満たされている教会です。完全に聖霊により頼み、決して聖霊に逆らったり聖霊を消したりすることのない教会です。私たちが夢見ている教会は、天からのメッセージが大胆に語られ、その神の御言葉のすいません、神の御言葉の力によって人々の人生が永遠に作り変えられ、一人一人の賜物が発揮され、一人一人が使命に生きることの素晴らしさを喜ぶ教会です。私たちが夢見ている、今日は絶対泣かないようにキスしてきたんですけど、私たちが夢見ている教会は、主の憐れみ深さのゆえに絶望の中にいる人々が希望と希望と愛の交わりの中に招き入れられ、そこで人生の答えと信仰の友を見出すことのできる教会です。あまりにも神の国の思いに満たされているゆえに、リバイバルが広がるためにはどんな犠牲や代価をも厭わない人々が次々に生まれていく教会です。私たちが私たちが夢見ている教会は、イエス・キリストの再臨に備え、週末の収穫を刈り取るためにリーダーとなる次の世代を育成し、訓練し、強めるために全力を注ぐ教会です。若い次の世代の働き人がいつも働き人のためにいつも祈られている教会です。私たちが夢見ている教会は、キリストだけを頭とし、聖霊によって助けられ、大宣教命令がいつも私たちの目的の焦点となっている教会です。そのような教会の姿を思い描きながら、後の雨を祈り求めつつ、教会のために命を捧げられたキリストの愛の中で、聖職聖餐式に臨みたいと思います。